ないっしょ。
そんなことないっしょ、第74回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
酒井さん、
はい、
いない、
いません。
彼がいない。
いないですね。
癒し系な北海道の人がいない。
はい、大変心細いですが、
あれ本宮さん、どうもね、今週、ほら先週僕がね、
はい、
夏休みを一応取ったじゃないですか。
そうでしたね。
夏休みという体で黙ってたじゃないですか。
はい、あの後ろにいらっしゃいましたね。
今週はどうもね、本宮さん夏休みが欲しいということで。
そうですか。
はい、今日は本宮さん裏にもいません、
はい、
ということで2人で頑張っていきたいと思うんですけども。
はい、
はい、酒井さん、
はい、
カレー食べますか。
カレーは大好きですよ。
カレー食べますか。
ええ、
あの、うん、ココイチってあります。
ココイチはだって東海地方のお店ですからね。
あ、
むしろ関東にありますかって聞きたいですよ。
あ、そうなんですね。
そうですよ、この地方の代表的な企業で。
はいはいはい。ね、ココイチがやっぱね、はい、こっちにもあって。
そうですか。
あのココイチのカレー好きですか。
いや、もう大好きですよ。ちっちゃい時からずっと食べてます。
あ、そうなんですね。
あれ、あれあれ。もしや、
あの実は、
うん、
まあ、ココイチは置いといて、うちの近くにね、
はい、
カレーの専門店があるんですよ。
はい、
でそこのカレー屋さんに行くと、まあ、金額もね、まあ、1食1000いくらランチで、
はい、
そこそこの金額で、
うん、
で なんかね書いてあるんですよ、そのお店にね、テーブルの上に。
はい、
うちのカレーはこんだけのスパイスを入れて、で何時間煮込んでこうでああでって書いてあってね。
はい、
で食べるとレトルトカレーと僕あんまり味が変わんないような気がしてね。
ああ、それ
でね、これがね、僕の中ではココイチもそうなんですよ。レトルトカレーとココイチの味の差がわからない。はい、
そうですか。
でうちの近くの本格カレー屋さん、カレー専門店も分かんないんですよ。
はい、ああ。
で、まあ、ココイチは置いといても、
はい、
このカレー専門店のカレーは一緒に行った友達もね、やっぱりね、レトルトカレーってあんま変わんないよねって言ってて。
ああ。
でね、
はい、
あの、うん、なんでだろうって考えて、答えは2つだと思うのね。
はい、そうです、ね、答えは2つ。
1つは、
はい、1つ目は
そのカレー専門店が、まあ、思ったよりて
ん
て
ん
てんなのか。
あ、うんうんうん。
もう1つは最近のレトルトカレーがすごすぎるのか、
はい、
本格カレーに近づきすぎているのか。
あ、でも最近のレトルトカレーってなんか有名な洋食屋さんが出してるのとかもあるじゃないですか。
いっぱいありますよね。
一袋何百円もするような。
だからね、ボンカレーだ、ね、レトルトカレーもボンカレーレベルなんですよ。
ボンカレーレベル。
ボンカレーレベルって言ったらボンカレーに申し訳ないけど、
はい、ボンカレーも美味しいんじゃないでしょうかね。
ね、だからほら、ボンカレーなんて本当にザ・レトルトでしょ。
そうですね。
あのレベルなんでね、最近のレトルトってすごいねっていう締めで言っちゃっていいのかな。
そうですか。
うん、だからココイチもね、僕ね、
はい、
そんなにね、だからあれなんだよ、僕の中で、
はい、
あの特別な味っていうのは多分家のカレーなんだろうね。
ああ。
だからあの味って家のカレーの味っていうのは逆にお店では食べられないじゃないですか、なかなか。
はいはいはい。
特に専門店なんつったら。
うん、そうですね。
で僕が言ってるのってあれですよ、あのインドカレー屋さんとはまた別ですよ。
あ、インドカレー屋さんは本当にもうスパイシーで。
そうそうそうそう、
違いますよね。
それはね、僕は違い、さすがに分かるんですよ。
はい、さすがに分
かる。さすがにね、下うんちの僕でもね、分かるんですよ。そんな話をね、どうもね、どっちなんだろうなって。
ああ、そうです、
うん、酒井さんどう思います、ココイチのカレーとレトルトの違いって分かります？
いや、全然違いますよ。
全然違いますか。じゃあ僕が下うんちということで。
ただ私はあんまりレトルトのカレーを最近食べない。
あ、そうですね、高級志向なわけ
で、
ね、
違います
ということでございまして、もうそろそろ、オープニング時間でございますので、
はい、
ほら今週お便りいただいた方はね、ラッキーですよ。今日はね、酒井さんが今週いただいたリスナーの方のお名前をずらずらずらっと読む、
はい、
ラッキーですね。
ラッキーでしょうか。
今週、先週までは出してたけど今週だけ出してないなっていうリスナーの方はね、ちょっと、ね、今悔しい思いしてる。
そんなことないですよ、はい、
そういった意味も含めまして、じゃあいつものコーナーよろしくお願いします。
はい、はい、この番組は札幌マーシーさん、時孫さん、ゆうとさん、エクスペリアンさん、堀さん、エンターさん、酒井さん、大好きっ子さん、野の地蔵さん、勘太郎さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは酒井さん行きたいと思います。
はい、
もうね、なんかね、先週から今週にかけてね、
はい、
僕に喋りたいことが溜まってるらしくて。
あら、いっぱいあるんですか。うん、
ただね、全部ね、なんかちっちゃい話ばっかりなんで、
小さいと
なんかね、いろいろ考えてることが普段からあってね。あー、オープニングのカレーの話もそうなんだけど、
はい、
あのちょっとね、今週話まず最初にしたいのは、
はい、
酒井さん24時間テレビ見ましたか。
あ見てません。
見てないですか。24時間一切この日テレ系のチャンネルはつけなかった。
私何してたんだろう。
何してたんです
か。なんかツイッターで見てるとかいう人は見たんですけど、私は 見なかったです。ね、面白かったですか。
僕ね、全体の中の見たのはね、多分1時間ないぐらいだと思う。
ちょっとだけですね。
うん、
あ、それパラパラと。
パラパラ。でね、
ずつ見た。
これ24時間テレビの、これ、ま、はい、毎回さ、今年の24時間テレビはこうだったとかっていう話と、うん、あと24時間テレビ自体がどうなんだって話って必ず出てくるんですよ、ネットとかでね。
そうですね、絶対出ますね。
今年もやっぱりそういう話してる人たちがいて、
はい、
例えばほら、あのタレントのね、伊集院光さんなんかも、
うんうん、
あのラジオの方でこれに関しては喋ってて。
あ、そうですか。
そう、よく言われるのが、
ええ、
あのほらタレントさんたち、出てくる人たちがみんなギャラが発生してるじゃないですか。
はい、はい、それはよく言われますね。
番組制作費も何十億ってかかってて、
はい、
募金が何億っていう、
2億円ぐらいですかね、うん、っていう。
全このだったら制作費を全部寄付すればいいじゃねえかなんてね、
その方が早いですよね、
いうようなことを必ず言う人がいて、それに対して伊集院さんがラジオに言ってたのが、
はい、
あのこの制作費を何十億かかってるけども、
はい、
もしこれを番組作らずに寄付するなんていうことはありえないっていう話をしててね。
はいはい、
これもし番組作んなかったら、この何十億っていうのを出してくれるスポンサーさんはつかないわけで。
あ、なるほど、
うん、だったらこの何十億っていうもの自体がなくなるわけだから、寄付するお金なんかなくなるんだと、
は
い、
ええ、
要はもうこれは机上の
空論だと、
空論それ、
はい、
だっていう言い方をして、うんうん、まあ元もな話ですよ。
そうですね、番組がないと募金が集まらないんだからっていうことですね。
そうそうそう、だからまあそれは今やってることは別におかしいことではないんだよなんていうね、
はい、
話をしてて、
うんうん、
でかと思えば他ね、これちょっとね、誰が言ってたか覚えてないんだけど、
はい、
あのネットのね、なんか記事かなんかで見たんだけど、
はい、
要はタレントさんのギャラが発生するのがおかしい。
あ、それも、はい、毎年言われます
ね。毎回言われて、それに関して言ってる人がいて、
はい、
もしギャラを払わなければ、
うん、
要はギャラゼロでいいから参加してくれる人を集まったら、タレントさんはもう安いタレントさんしか集まらないんで、はい、あんなすごいタレントさんたちは集まらないんだよっていう、
あ、
そんなテレビ見たいっていう記事を書いてた人がいるの。
はい、
でそれに関しては僕ちょっと意見が違ってて、
うん、はい、
あのやっぱりタレントさんノーギャラっていい気がするのね、
うんうん、
であの実際ほら、あの海外のテレビ番組やっぱりこういう チャリティーの番組で、
はい、
あのノーギャラでっていう前提でやってる番組があるらしくて、はいはい、そこはすごい有名な大物タレントさんがガンガン出てるらしくて。
そうなんですね、
うん、
はい、
で、
はい、
日本でも、うん、もしね、
はい、
例えば制作費ってやっぱ限りがあるわけじゃん。
はいはいはい、
24時間やらなきゃいけない番組はね、
はい、
でそこにたくさんいろんなタレントさん呼ばなきゃいけないわけじゃないですか、
はい、
で出せるギャラには限界があるわけです
よ。うん、そうですね。
ということはそれなりのタレントさんしか呼べないわけです。限界がある、ギャラに限界があるわけです。
あー、なるほど。
ノーギャラだって言えば、うん、それで出てくる大物タレントは絶対いると思うんですよ。
もっとビッグが出てくるんじゃないかと。
そうそうそうそう、
うん、だから
もう逆、中途半端にギャラを出してるから、中途半端、ほら、あのメインの人たちはすごい人で出てますよ、
はい、
で途中でほらなんかこれ見よがしに募金を持って駐車場から現れる人たちがいるでしょ。今来てくれましたみたいな。予定通りなくせにみたいな。あいさちっていうのはなんかなんだろう、やっぱり普段から日テレにお世話になってる人たちがなんかちょこちょこちょこって出てる感じがあって、
あ、そうですね、う
ん、まあすごい人もいるけどね、当然ね。でもやっぱりギャラっていうのは金額には限りがあるから、
はい、
呼べる人数も限りがあって、呼べるタレントさんにも限りがあるんだと思うんですよ、
はいはい、
もういっそのことはノーギャラにした方がもっと盛り上がるすごい番組できそうな気がするんだよね。
ああ、もうその時に暇な人はみんな来てくれと。
そうだってさ、普通に、うん、チャリティーでライブやったりしてる人たちいっぱいいるじゃないですか。
そうですね、ミュージシャンの方とかすごいやってますよ ね、
もっとすごいなんか 音楽ばっかりだって流すような、
はい、
いっぱいすごいのできそうな気がするんですけどね。あ、
そうですね、本当だ。
普段テレビ出ないような人もノーギャラでチャリティーのためだったらって言うんだったら出るような人がいたりね。
確かに。
だから逆にギャラはなしの方がいいと僕は。
なるほど。
って思うんですが、どう思います？
はい。それはちょっと意見書を
上げときましょうね。とりあえず。
日テレさんの方に。
で、あとさ、あとね、あの伊集院さんがやっぱ同じ中で言ってたんだけど、はい、ラジオの中で言ってたんだけど、あのこの24時間テレビチャリティーって言いながらも、
はい、
このパラリンピックがもう直後にあるわけですよ。
う
ん、
そうですね、
今現在これ今収録してるこの今現在もうパラリンピック真っ最中ですけど、
開幕しましたね。
これを一切取り上げないのはおかしいだろうってのは言ってたのね。
あー、なるほど、そうですね、確かにいつもそういうなんか新勝者の方を取り上げるコーナーとかあったりしますよね。
そうなんかね、
うんうん、
パラリンピックってどう思います？
え、
今僕難しい質問した？
今すごい
なんか答えに困る質問した？
答えに困る質問しましたけど、そうですね、あの私どうなのかな、そんなに見ないんですけど、うん、でも例えば私漫画が好きなんですが、
うん、
井上武彦のリアルっていう漫画があるんですけど、うん、ご存知ですか？
知りません。
車椅子バスケの漫画なんですけど、あ、車椅子バスケの男の子と、あと普通のバスケ、うん、のプロのバスケのプレイヤーを目指す男の子のお話なんですけど、うん、それとかを見てるとやっぱりそういうなんかパラリンピックとかちょっと身近に感じたりはしますね。うん、それどこで？
僕ね、パラリンピックに対して、
はい
はい、一つはね、真面目な話をしちゃうと、
はい、
あれオリンピックの時にはさ、民放がもうその放送する権利を取り合ってたじゃん。
そうですね、
パラリンピックの開会式なんかすっごくなんかどっこも取り上げてないんですよ、う
ん、NHK さん
で、 NHK の教育で
中
継してただけなんです。
はい、そうでした、ね、
パラリンピックにすごく文句があって、
文句
というかね、 NHK に文句があって、
文句が、
パラリンピックをね、はい、教育テレビでやるなと。
ああ、総合でやってくれと、
ま、今正確には E テレっていうのかな。
はい、そうです ね、うん、
ね、総合のね、うん、1チャンネルの方でやれと。
はい、あのこっちでは3チャンネル、
3チャンネルない。 まあ、E テレはね、こっちはね、今2チャンネル。
あ、そこ一緒です。
一緒なの、
はい。
E テレでやるのはね、困る。なぜなら、ちょうどね、あの時間帯が、うちの娘が毎朝大事に、すごく楽しみにしている、朝の番、ね、日本語で遊ぼうとか、
うんうんうんうん、
ね、そういう、これあの、いい番組がこの続けてある、
はい、
見つけたまでやってたかな、パラリンピックな。
あ、そうですか。
見つけたも中止なんです。
見つけたも見れなかったんですね。
だ、うちの娘悲しそうでした。
いや、そこはちょっとパラリンピックで、
あ、でもね、ま、あの
お勉強してください。
あれですね、あのパラリンピックをつけてたんですけど朝、はい、うちの娘すごいすごいって言ってましたよ。
お、
意味が分か
っ、楽しんでるじゃないですか。
意味が分かって言ってたかどうか分かんないんだけど、すごいすごいって言ってました。でね、でね、その時にね、はい、教育テレビにね、
はい、
あのほら、あのね、朝の時間帯って15分刻みぐらいでポンポン番組が変わるんですよ。
あ、そうですね、
うん、
はい、
で、その番組の時間になるとその都度テロップが流れて、
あ、はいはい、
ね、例えば日本語で遊ぼうの時間ですがみたいな、いうのが流れるんですよ。
本日は、
そうそう、それがね、ちょこちょこちょこちょこ流れるの、15分刻みぐらいで。で、そこのね、言い回しがね、
はい、
このね、E テレおかしかったんだけど、例えば日本語で遊ぼうの時間ですが、
はい、
開会式を続けますっていう言い方をするのね。
はい、
どういうことなの、何、開会式なのに延長されてるのみたいな、プロ野球みたいに。
ああ、なんかそんな感じがしますね。
なんかそんな感じでしょ。本当はこの時間は日本語で遊ぼうをやる予定だったんだけど、はい、開会式が延長しちゃって
る
から
長引いちゃってるから。
いや、こいつらなかなか開会式終わらねえから、しょうがないから今回ちょっとまだこれ延長して流すけどごめんねみたいな感じの言い回しをしてるのね。違うでしょ。番組を変更してお届けしますでしょ。
本来であればそうです、
ね、それをね、日本語で遊ぼうの時間帯に流すと日本語が違うよって、その日本語をまず正せよって。っていうのをね、朝ね、忙しい準備しながらね、突っ込んでた、うん、
突っ込んでたんですね。
パラリンピックに対してね、文句はそれだけ、
そこだけでしたか。
そこない。
あ、よ、ちょっと安心しました。
安心で、やっぱパラリンピックはね、やっぱりいいと思いますよ。あの、あれ結局、はい、あのほら、オリンピックで、
うん、
あの義足の人がオリンピックで一緒に、
はい、義足のランナー、
ね、そうそうそう、いたじゃないですか。
はい、
あれ結局パラリンピックにも出れるわけだよね、当然ね。
そうですね。
だけど、はい、実力があるからその上をさらに目指したんじゃないですか。
はい、
すごいよね。
オリンピックの方も出れる実力があると。
ちょっとね、僕ね、パラリンピックの開会式はちょっと感動した。
あ、そうでしたか、
うん、軽く感動しました。
あ、いいですね、
はい、
私は見てません。
感動といえば、
え、何ですか。
感動といえば、
はい、
実はですね、僕何回か前に、はい、多分ね、8月の頭ぐらいに話したんですけど、
はい、え、覚えてないですよ。
僕の夏休みっていうね、
あ、思い出しました。
昼ドラを僕はね、すごい面白いからみんな見てって、
はい、見なかった
言ったんですよ。見てないですか。ね、見なくてよかった。
え、
あのね、もう、はい、今日実はこれ収録日が最終回の日で、さっきまで見たんだけど、
8月31日ですね。
さっきまで見てたんですよ。で、はい、7月までが第1部 で、
はい、
で8月入ってから第2部になったんですよ。で、第1部すごい面白かったの。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、あの主役も、うん、あの子役が、男女の兄弟が主役で、
はい、
すごいなんかね、まあ、ちょっと一部問題もあるような感じはあるんだけど、すごい、はい、あのドラマとしてはすごい面白かった。
そうですか。
でこれがね、第2部になってから一気にね、7年後の話になって、
え、7年経っちゃうんですか。
そうで、兄弟もね、もうすごい、
うん、大人になっちゃってる
わけですよ。
そうですか。
そうで、最終的にはね、
はい、
この兄弟がね、うん、なんか兄弟と知らずに恋に落ちて、
え え、ちょっと待って、ちょっと待って、なんでなんで、
兄弟なのに知らずにキスをしてみたいな、そんな、
なんでなんで知らずに、
そうそう、で兄弟だって分かってから、あ、うん、でもいけないんだって思いながらも、うん、二人の思いは離れられずみたいな、
なんですか、
おいおい、なんだよそれみたいな、第一部のあれ、あ、なんか何あの話がなんでこんなになっちゃうのっていう、
すごいですね、なんでもありですね、
なんかね、もう見な、もう後半見なきゃよかったと思うぐらい
すごい、ちょっと聞いただけだとすごい面白いんですけど、
なんかなのでよくね、はい、なんかね調べると第一部と第二部で、はい、脚本家が変わったらしいんです、
え、そんなことあるんですか、
うん、
あら、
だからどういうこと、もともとそういう予定だったのか、うん、第一部でなんかクビになっちゃった、なんかそれまでクビになっちゃったのか分かんないですけど、
いや、どうなんでしょう、
もう第二部ぐっちゃぐっちゃですよ、話も全然なんかね、あの未来からね過去にねタイムスリップしちゃった兄弟が最終的にはね戻れないのよ、
あ、そうなんですか、
そのままじいさんばあさんになって、うん、2012年夏ですっていう最後よ、だって、
え、そうなんですか、ね、なんかその電車の中で会った人とかそういうの、
そう、全然なんかそういう謎、あの謎は何だろう、あの人は今後どうなったんだろうとか、全然そんなの全然一個も拾わずに、全部置き去りで、
そうですか、
もう面白かった、もう最後も
残念です ね、
もうね、僕の夏休みを返せ
いや、まあ第一部面白かったわけですから、ね、そこで、
ね、ああもうね、これだけはねちょっとね謝りたくて、すいません、あの僕のおすすめで見ちゃった人がもしいたら本当に申し訳ございません、
本当ですよ、影響力があるんですから、
ね、影響力あるんだかないんだかよくわからないですけどねああごめんなさいといえばね、一つ謝らなきゃいけないことがあって、あ、
はい、何でしょう、
あのローソンって知ってますか、コンビニで
ローソンありますよ、こっちにも、ね、
コンビニでローソンってさ、店員さんがさ、例えばさファミチキが上がると、
はい、
あのファミチキ揚げたてですいかがですかみたいなことを言うじゃないですか、
あのローソンって、そうなんですね、
うん、必ずあの揚げ物系が上がるとすごい店内
に響
き渡るように言うんですよ、
はい、
あれ多分ローソンのルールなんだと思うんですよ、店員さんのマニュアルで言わなきゃいけないなってる、どこのお店行ってもそうなんですよ、
うん、
で僕はほら営業で普段コンビニでねトイレ借りることが多くて、
であ
るローソンに入って、
はい、
でまあ、入ったらね誰もいなかったんですよ、お客さんが、
あ、
誰もいなくて、僕が、まあ、そのままちょっとトイレ我慢できない、まずトイレ入ったんです、
はい、
でトイレ入ったらすごい遠くから、
うん、
ファミチキ揚げたてですっていう声が聞こえるよねでどう考えても僕しかいないから僕に言ってるの、店員さん
一人しか、
そうそう、いない、で僕はもうトイレに入っちゃってるのねうっすら聞こえてくるのね店員さんごめん、僕今それには反応できないそれがねあれでさ気まずいんだよ、すごい、だってさ何人かいればねみんなに言ってますみたいな感じじゃん、
はい、
だけどそのお店にたまにね昼間行くとね、やっぱコンビニでも一人しかお客さんいない時あるの、自分しかいない時あるのね、その時にね、あのね、ファミチキ揚げたてですって言われたらね、100% 僕に向かって言ってるじゃん。
そうですね、逃れられない感じです、ね。
買わなきゃいけないのかな、みたいな。
買ってあげたんですか？
買わなかったですけど。
あ、そうですか。
あ、でね、ローソンの、僕ね、はい、これも前にね、話したんだけど、ローソンで最近コーヒー。
あ、
コーヒー、あの入れたてのコーヒーが売ってるんですよ、はい、でお金払うとその場で入れたてのコーヒーとかアイスコーヒー入れてくれて、はい、っていうのがあるんですよ、
うん、
でそれについてる、はい、一緒についてるストローがすげえ長えって話したの覚えてます
ありましたね
あのそれこそあのなんだろう、紙パックの1リットルの紙パックの、
はいはい、すごい長いやつですよね、
に使うようなストローを一緒に渡されてなんかね倍ぐらいなんか出てるのそう
コープの倍
そうっていうのを言ってたのね、
はい、
でついこの間ねまた久しぶりに買ったんですよ、アイスコーヒーを、はい、したらね専用のストローに変わってた、
あ、それはやっぱり竹内さんの影響力が、
多分ね僕の声がねローソン
ま
で、
ね、
届いてない届いてない
すごい、
あのね茶色のね、
はい、
イメージカラーにあった、
ああ、コーヒー色、
うん、あの、うん、ちょうど長さもいい感じのね、 いいやつになってました
よ。なんで最初からそれつけてくれなかったんですかね。
なんでですかね、どういうことなんですかね。なんだろう、
なんだろう、
よくわかんないんですけどね、変わってましたよ、すごい、
はい、
それはね、ありがたいお話でございました。
はい、竹内さんの意見がローソンに反映されたということで、
はい、
はい、素晴らしいですね。
あとね、今週ね、なんか喋りたいことあったから、
ネタ
か、いろいろね喋りたいことはね、うん、溜まってるんですよ、
小ネタがね。
そう、小ネタばっかりなんで、
はい、先週夏休みがあったからね。そうそう、
あのね、あの、じゃあこれちょっとリスナーの方から意見を求めたいことがあって。
え、何でしょうか。
あの、仮面ライダーをね、
うん、
今でもやってるじゃないですか、
日曜日にやってる
んですか。そう、日曜日の朝にやってるんです、はい、でそれね、僕見てないんだけど、
はい、
これでちょうど最終回の最後だけチラッと見たのね。
あ、最終回だったんですか。
最終回だったんですよ、
で、
まあ、最後流れるじゃないですか、スタッフロール、
はい、
でそこにやっぱり当然原作、
あ、
で原作 石森章太郎さんでしたっけ。
あ、はい、
ね、出るんですよ。だけど絶対原作、今のあの最新の仮面ライダーは石森章太郎さん書いてないよね、 100%
ね。絶対違いますよね、
ありえないもんね。で原作って、
はい、
どこまでが原作なの。
今の
やつも出るのよ、原作石森
章太郎。ものすごい本当に原石というか、
そうだからもう本当に、ね、もう一番最初の仮面ライダーを考えたのはその方だから、そっからの派生だから原作なんだよなのか、でもなんかそのどっかでも実は全部案を山ほど書いてて、
え、まさか。
それを使い回してるのか。いや、わかんない、それのどこまでが原作なのかなって。
どうなんでしょうかね。
ね、これをね、うん、ぜひね、正確な答えを知ってる人がいたら、
ぜひ制作会社の方、
ぜひどこまでが原作でどこまでが原作じゃなくなるのか、
よろしく。
なぜ今の仮面ライダーも原作は石森章太郎なのかっていうところをね、知ってる方がいたらぜひ。
気になりますね。
あと、もう一個
まだあるんです
か。もう一個ね、テレビ見てて、これ最後にするんでね。
わかりましたよ。
もう一個だけ、あの、気になったことがあって、はい、あの、よくさ、再現フィルムで、
うん、
出てる人たちが
はい、
日本人、
はい、
で、まあ、会話をしてるんだけど、日本人が日本人の演技をしてるのに、
はい、
わざわざそこからアフレコしてるパターンってありません？
あー、はいはいはいはい、
わかります？
ありますね、
ありますよね。わざわざその演技してる女性の声じゃなくて、
うん、
違う女性の声がかぶってる
パターン
ってありますよね。
はい、
あ、なんで？
それはその疑問がね、なんでですか ね、
あの、要はほら、ね、海外の例えばニュースを再現でやってて、うん、それに日本語で吹き替えてるのは分かる。
そうですね。あと、まあ、ナレーターさんがこうそのナレーションの続きで喋ったりするっていうのもまあまあありますよね。
でもね、日本人が喋ってるわけじゃないですか、その再現フィルムを、
はい、
録画とやり収録してるときは、
うんうんうん、
なのになぜわざわざ後からまた被せるのって。
どうしちゃったんですかね。
言ってることが違うこと言ってるわけでもなさそうなんです。
あ、なんか同じことを言ってる、
ね、そうそうそう、そういうのってあるじゃないですか。よく あの、うん、あるのは、はい、そのロケで喋ったこととちょっとこのセリフはまずいからセリフを変えて後から同じ人が声を被せるパターンってよくドラマで一部出てきたりするじゃないですか、うんうんうん、ああいうんじゃないんだよね。再現フィルムで完全に男女で喋ってて、うん、で違う女性の人とか男性の声が被ってるパターン。
ああ、なんか声がダメだったんですかね。
声がダメだった。すっげえなんかあの見た目は再現するにふさわしいそっくりな人が見つかったんだけど、ね、声がなみたいな感じなの
か。声がちょっとなっていう風だったんですかね。
そういう。そういうのなんか昔から再現フィルムってそういうのあるじゃないですか。
ありますね。なんでですか ね、
ね、その辺をね、うん、ぜひ知ってる方がいたらこの僕に教えてください。
竹内さんに教えてあげてください、
は
い、
僕が今週気になったのは以上です。
たくさんありましたね、
はい、ということでエンディングいきます。
はい、
番組を編集している途中の竹内でございます。今編集しながら気づいたんですけども、ファミチキがローソンで売っているというわけわからないことを喋ってましたね。正確にはファミチキはファミリーマートの商品ということでごめんなさい。ではエンディングです。エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
いやもうね、2週間分の僕の喋りたいことを全部出しちゃいました、
ね、はい、ネタを使い果たしましたか、はい、
あともう一個言いたいのが、
まだある、
近くのマクドナルドの、
え、マック、
うん、マクドナルドのいつもいる山田さんが、
は
い、
山田さんが、はい、
最近ねレジのところに来てくれないんですよ。
ん
あのどうもね偉くなっちゃったらしくて、
ああ帽子が変わったんだな、
うん、偉くなっちゃって、はい、もう普通のレジのいらっしゃいませみたいな感じのところにはいない風になっちゃ
ってちょっと後ろに控えてるんですか。
そう、山田さんね、残念です、ね、まあ、その話はいいんですけどね、山田さんの話は、はい、あの実は僕が、
はい、
まあ、最近ほらYouTube をやってるね先週も瀬戸康史さんに僕の代役を務めてもらったんですけど、
はい、
瀬戸さんのさ先週のさ、
え、
配信がさ評判がいいんだよ。
いや面白かったですよ。
もうね、僕はね困るんだよそういうことじゃ。
もう代役をお願いしたのは竹内さんじゃないですか。
そうなんだよね。でもね若干嘘でもねちょっと竹内さんの方が良かったみたいなことがもうちょっと欲しいね僕に気使って、みんなリスナーの皆さん僕に気使って、
まあまあ、
でね、そのね、その僕はほら、はい、YouTube にハマってその瀬戸さんとも、ね、仲良くさせてもらって代役までしてもらってね、
は
い、
本当にね、
で僕はほらもう YouTube にハマりまくりでございまして、
はい、
実はですね、うん、この YouTube を僕が、
うん、
ちょっとね投稿し始めてまして、
ちょっとねそうらしいですね、
このお話をしてるわけですよ。
ああ、はい。で、どうぞ。
で、実はこの間初めてね、一本、はい、最初の一本ですよ。
え、
動画を撮って、
はい、
配信をしたんですよ。
はい。
したらね、ダメだね。
ダメですか？
ダメです。あの、坂井さん見ました？
見ましたよ。
見ました。ダメだ。
二回見ました。
二回見ました。あのね、このね、そんなことないっしょを、はい、一番最初に始めた時の第一回の、
はい、
時と同じ感じ。
あ、私それ聞いてないんですよね。
あのね、なんていうのかな、
はい、
まず喋りに元気がない、
あ、緊張してる感じですか、
はっちゃけることができない、
うんうん、なんか真面目な感じでしたね、うん、
あのなんだろう言ってることなんかたどたどしい、なんか暗い感じのなんていうのかな
あ、そうですか、私は普通に面白く見ましたけどね、う
ん、あ、本当ですか。なんかね、うん、すごいね、なんだろう、僕の今日喋った僕とは全く違うキャラの僕よ。
そうですか？
だと思う。
そうかな。
うん。あの、俺暗いなって思った。
いやいや。
いやもうね、一本、あのね、一分ちょいの短いやつなんだけど一本アップ
ね。ね、非常に見やすい感じ
です、はい。よかったらあの皆さんね。見てください、
はい、はい、どうやって検索すればいいですか、
ね、YouTube で、
はい、
そんない竹内、
そんない竹内、
SONNAITAKEUCHI、
はい、
もう全部ローマ字でそんない竹内って検索してもらうと、
うん、
出てきますんで、
はい
はい、であとはそうですね、一応あのブログにも一応リンク貼ってとかな、
そうですね、
もしブログから、はい、うん、見てくれてる聞いてくれてる人がいたらそこからでも、はい、うん、やるようにしときますし、で、ね、これ今のところここで僕のちょっとそんなおふざけの動画をね、
はい、
アップしてますけども、ちょっと近いうちに、
はい、
このそんなことないっしょのこのラジオとこっちの YouTube で、はい、
うん、
なんかね 融合できないかなとは思ってて、例えば今案で考えてるのが、
はい、
例えばそんなことないでしょ、この74回配信しましたと、
うん、
でこの74回配信した後に、
はい、
これを聞いた感想を、はい、僕と他の誰か、
う
ん、この間出てもらった例えば瀬戸康史さんとか、
うん、YouTuber さんにお願いしちゃうんですか。
そうそう、それでも、まあ、そんなのメンバーとか誰かとちょっと感想を言い合ってこうだったねなんていうことをアップするとか、
うんうん、なるほど、あとはちょっと裏話っぽい感じで、
あとは、
うん、
酒井さんとこうやって収録した後にちょこっと撮って、
はいはい、
でそれをちょっとアップするとか、
うん、なるほど、
もしくは過去配信、
うん、
昔の存在をちょっと解説付きでアップ、再アップみたいな形でするとか、
なんかね、
YouTube とこのポッドキャスト、ポッドキャストっていうここの部分だけじゃなくて、いろんな媒体で存在を知ってほしいし、広めたいんですよ。で最終的には僕はもう、ポッドキャスト大好きなんで、
はい、
主軸はこのそのことの相性だし、ポッドキャストなんですけど、
はい、あくまでも
ポッドキャストなんですけど、ね、まあ、ちょっと YouTube っていう、はい、大きな場所でもちょっと知ってもらうきっかけを作りたいなと思ってますんで、
はい、
よかったらこれ YouTube でチャンネル登録ができるんですよ。
あ、はいはい
はい、チャンネル登録をすると例えば何かアップされたらそれできちっと連絡がいったりもするんで、
はい、
よかったらその YouTube で検索していただいて、先ほどの村内竹内で検索してもらって、でチャンネル登録をしていただければなと思います、
うん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いうことでございまして、
はい、
いつもの告知を、
はい、
あ、もうここから間に酒井さんのいつものパターンだね。
はい、やっとここまで来ました。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、そんなことないっしょでは皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。 E メールのアドレスは sonnai@0438.jp、 綴りの方は sonnai@0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない P、 綴りは sonnaip、 プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントでは、そんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんないプロジェクトをフォローしてないよっていう方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、そんない .com、綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組ページにはメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお待ちしております。
はい、ありがとうございます。
はい、
やっぱり YouTube 見なくていいや。
な
んか恥ずかしいんだよね。
いやいやいや、またそれを乗り越えて ね、
そんないの第1回を聞いてもらうぐらい聞かれるぐらい恥ずかしい。
そんないの第1回もじゃあ探して聞ちゃおうかな。
本当恥ずかしいよ。
そうですか、
うん、今と全然違う。
まあ、私の初登場の第1回目は非常に恥ずかしいです。
本当ですか。酒井さんは、ね、うん、初っ端からいい感じだったと。
全然そんなことないですよ。
本当ですか。
恥ずかしいですよ。
本当ですか。
はい、
僕こんだけのびのびと今喋ってる僕がね、YouTube の中でどんだけなんかしどろぼどろになって
るか。いやいや、そんなことなかったですよ。
まあまあ、見て、見て笑ってください。
はい。
と、はい、いうことでございまして、
はい、
今週はこれぐらい。来週はまた元宮さん帰ってきてくれると思いますので、
ね、お待ちしておりますよ。は
い、楽しい楽しい夏休みの、ね、お話を聞きましょう。
あ、本当です ね。
いうことでございまして、
は
い、
私はいつ夏休みが取れるのかな。
酒井さんはね、夏休み取れないんで残念なお話なんだけど、ね、だってほら、もう3人の中では一番後から後輩ですから。
はい、最近です、入ったのは。
ダメダメ、やっぱりね、加入してから丸1年経たないと休みはもらえない。ただそのうちあれだね、酒井さん一人の存在っての
も。いやいや、やめてください、やめてください。何をおっしゃってるのかな。
まあ、リクエストがたくさん来たら、
いやいやいや、なんかダメダメ、そういうメールは受け付けておりません。
はい、ということで、また来週お送りいたしましたのは竹内と
酒井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そんなことないっしょ。